もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショウと
シーラと
ユキサダイさんです。
時刻の方は8時24分を回っております。こちら辺で、お知らせ参りましょう。
はい。
FMK のホームページでは月刊ユキサダイさんのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます。熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けてお届けしております。ユキサダ月刊ユキサダイさんを注目してください。さて今月のプレゼント、
はい、
あ先月のプレゼントですね、
はいはい、
まずね、DVD リリースされたばかりの生田勲監督作品ツヤの夜ある愛に関わった女たちの物語、こちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼントということで、
はい、
確かツヤの夜の感想とかも来てましたね。
はい、はい、ラジオネームモモニックさんです。この前ツヤの夜をレンタルで見ました。疲れ切っている阿部寛がすごすぎでした。キョンキョンもアマちゃんのお母さんと全然違う感じで驚きました。
確かに
役者さんの血型目を引き立つコツってあるんですかといただきましたね。
素晴らしい、
まあ、役者はいろいろ、
ね、いろんな面
を、
ね、
いろんなことを出したがるでしょうしね。
あ、そうですね。
それを試させてくれる場を求めてるだろうから、
もともと役者の中にあるわけですね、
う
ん、そういう、
まあ、話し合いの中のキーワードで何をどう持っていくかっていうのはあるでしょう ね。
その DVD を当選者、
はいはい、
こ
ちらの方です、はい、怪獣酒場さんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
さて今月のプレゼントですが、
はい、
2002年の生田勲監督作品、浜崎あゆみ伊勢谷友介香川照之出演の月に沈む、
うんうん、
こちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼントをいたします。
はい
はい、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは096-355-5200 096-355-5200 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FM 熊本月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
ポッドキャストをお聞きの方もですね、
はい、
応募の権利ありますんで、熊本県外のリスナーの方もどんどん、応募してください。
はい、
来月の放送の時に当選者を発表いたします。
はい、
さて、
はい、
毎度毎度やっておりますあのコーナーが久しぶりに、約3ヶ月ぶりぐらいに帰ってまいりました。
うん、もうやらないと
みんなが思っていたあのコーナー。
思ってない。
自主的に今朝書きました。
書きましたね。
嬉しい。今朝。
生田大佐監督書き下ろしのオリジナルストーリーをどこよりも早く、
うん、
宇宙一早く披露する名物コーナー、映画の種。こちらのコーナーをですね、
うん、
ジングルの後もありますんで、
はい、
皆さん耳をかっぽじって聞いていただきたいと思います。ジングルの後参ります。
月刊生田大佐のポッドキャスト。
もういい加減別れた方がいいってことは分かっていた。それは香織だってそう思っているに違いないと思っていた。日曜日の幸せそうなカップルが行き交う夕方の公園に、僕らだけが不幸せそうに見えるのが嫌で、矢継ぎ早に空虚な言葉だけをただ並べていった。うつむき加減な香りはどんな顔をして聞いていたのだろう。僕ばかりが喋り続け、そしてくたびれた。僕はその沈黙が嫌で、胸ポケットに忍ばせておいたタバコを取り出した。タバコが好きなわけではなかった。手持ち無沙汰の小道具。下手な俳優がタバコを手に持ちたがるわけがわかる。 一本取り出すと加え火をつけた。妊娠したらゆうちゃんどうする？と香織が言う。え？困る？したのか。香織はうつむき加減のまま小さな声で言った。例えばの話だよ。正直僕はほっとした。俺子供好きだよ。香織の子供だったら可愛いだろうな。僕の悪い癖だ。また心にもないことを言っていた。そうかな。香織は少しだけ嬉しそうにそう言った。僕は吸い込んだタバコの煙を吐き出した。
すいません、ライター貸してもらえませんか？
と背後から女の声が聞こえた。ロングスカートにサンダル、肩にはリュックを引っ掛けた痩せた女が立っていた。女の顔を見ることもなく、僕は安物のライターを面倒くさそうに渡した。女は礼を言うと背を向けて、加えていたタバコに火をつけ始めた。どんなだろうね。香織、男の子がいいんだ。可愛い？男の子って。もやっと空気が歪んだ。俺は墓穴を掘ったと思った。
すみません。
再び女が声をかけてきた。
せっかく貸していただいたのにつかないんです、ライター。
あれ、そうですか。その時初めて女の顔を見た。一見地味だが芯の強そうな綺麗な顔をしている。
そっちからもらっていい？
女は言うや言いや僕の返事も聞かずに、僕の加えていたタバコに自分のタバコをくっつけてきた。魔法にかかったように数秒間の間、僕は石になった。上手に火を移し取る女に魂を抜かれたようだった。彼女は唖然としている僕にライターを返して、
ありがとう
とだけ言って歩き去っていった。僕の手のひらに戻ってきたライターをつけてみると、火は何のためらいもなくついた。そのライターの火は僕の心を焦がしていった。女は池のほとりでタバコをふかしていた。僕はさりげなく横に並んでタバコを取り出した。
あ、さっきはどうも。
いえ、火を。僕は彼女に笑いかけて言った。
あ、そうね、ライターつかなかったのよね。
僕らは再びタバコとタバコの先端を接触させ、ほぼ同時に吸い合った。ありがとう。
いいえ。
大きく吸い込んだ煙を思いっきり吐き出すと、なんだか解放されたような気分になった。一人ですか？
はい。
彼氏は？
いませんよ。
あ、そう。今日この後は？
帰るだけです。
そう。じゃあこの後飲みに行きませんか？
え？だってさっきの彼女さんじゃ。
実は別れ話をしてたんです。
あら、じゃあお邪魔しちゃったのね。ごめんなさい。
むしろ良かったんです。 グダグダになりそうなところをあなたに助けられた。一度リセットできたんで、これから戻って畳みかけるつもりです。女はタバコの煙を吐き出して、少しだけ僕から背を向けた。この辺りで美味しい店とかあるんですか？
ありますよ。公園を出て駅に向かう途中に十兵衛って和食屋さんがあるんですよ。焼酎も揃ってるし。あ、お酒は？
飲みます。
焼酎が豊富に揃っていますよ。
いいですね。あの、この後行きません？
え？でも別れ話の続きがあるんでしょ？
大丈夫、すぐに片付けてきますから。一瞬女は困った顔をして、
今日はやめときません？
ダメかな、やっぱり。
そうね、今日はやめときましょう。
タバコをくわえたまま、僕は香りがポツンと座っているベンチに戻った。しばらくして香りが言った。ライター、火ついたんだ。そうなんだよ。さっきのね、やっぱおかしいやつだったんだよ。つかないなんて嘘ついてな。香りはまたうつむく。で、子供の話だっけ？また僕は心にもないこと言った。その話はもういい。なんかお腹すいたね。ちゃちゃっと飯食って帰ろうか。公園出て駅に向かう途中に十兵衛っていう美味しい店があるらしいんだよ。そこ行ってみる？今日は何時まで入れるの？ゆっくりいられる日でいいよ。どうせ時間ないんでしょ？そうだな。家に帰って仕事の続きがあるからな。じゃあマックでいいよ。香織は悲しみまじりの声でそう言って、僕の顔をまっすぐに見た。香織の大きな目から涙がポロポロと流れた。僕はその涙を見て何も言えなくなった。香織の手はお腹に添えられている。僕は再び石のように固まってしまった。この魔法を解く鍵を見つけ出そうと心の奥底を探ったけど、鍵は見つからなかった。代わりに見つかった言葉を僕は口にした。なあ、十兵衛に行こう。
月刊雪貞功のポッドキャスト。
映画の棚のコーナーに続いてお届けしたのはさよならポニーテールでそれを愛とでした。
いや、なんか今回のお話はなんかこう風景が見えるような感じの、
そうですね。実はですね、この種明かしをすると、うん、僕は自主的に書いたなんて言ったけど、うん、まあちょっと正式に言うと、まあ、記憶からを初期したみたいな、
うん、
初期したんですね、これをね。
初期
要するに何かというと、昨日実はちょっと熱あったんですけど、うん、夜にねワークショップをちょっと前から頼まれていて、頼まれてるというか月1回大体やってるんですけど、うん、僕はあのアクタートレーニングスタジオっていう、ワークショップっていうか、まあ、役者さんたちが主催している、うん、って言ってもあの有名な役者さんたちじゃなくて、まだなかなかこうチャンスを得れないでいる、うん、役者さんたちが自主的にこう講師の人たちにお願いして、うん、 自分たちお金を出し合って、うん、で場所を借りて運営してるワークショップとはちょっと違うんだけど、うん、ストレーニングスタジオがあるんですよ、うんうん、ですごくまあすごく一生懸命だから、で僕はなんかお願いされて特別専任講師っていう名前でやっていただけないかとお願いされて、でも彼らはすごくいろいろ入れ替わったりね、 もちろん、事務所に所属してる子たちもいるから、うん、だけどなんか出会うって難しいじゃないですか、うん、例えば僕でも無名の俳優さんと出会うってチャンスあんまないんですよね、うん、大概どっかの事務所の主役の人の事務所の若手が、まあ、バーターっていう言葉って嫌な言葉だけども、うん、バーターみたいなことでキャスティングされるって、うん、この子いいじゃんっていう出会いはあるとしても、うん、なかなかないんですよね、うん、でそういう人たちがやっぱ自分たちもチャンスを自分たち切り開かなきゃね、それ以上はないと、うん、やっぱ重いから、うん、あと上手くなりたい役者としてどうすれば切り開けるのかって考えのもとにやってるそのアクタートレーニングスタジオっていうところがあって、うん、で僕はそこで月1回の専任講師で結構長時間やるんですけど、うん、昨日も7時から夜の2時ぐらいまでやった。
どんなことやるん
で、ずっとこっちは課題を出して、うん、今までもエチュードだとか視線だけで芝居をさせるとか間合いの芝居とかずっとやってきたんですね、うん、基礎的なこと、うん、それでちょっとね台本をちょっと短い台本を作ってシチュエーションのものを何回かやってたんだけど、うん、なんかだんだんこうメンバーの個性みたいなものとか、うん、そういう潜在的なものっていうものが少しずつキャラクターみたいなものが分かってきたのね、うんうん、で技術ばっかりが良くてもしょうがないわけだから、うん、で本人たちを知って結果的にはなんかこのまだ自由な子たちなのね、この人たちは、うんうん、そういう子ってリスクがないわけじゃないですか、うん、でリスクがない分なんかこう思い切ったことができるかな僕自身もと思って、うんうん、まあ自主映画的になんか映画が作れればいいよねっていう気持ちにだんだんなってきて、うんうん、まあ半年ぐらい半年まだやってないけど 4、5ヶ月やってるんだけど、うん、まあ1年後になるか2年後になるか分かんないけどそれを撮るのは、うん、まあ、それで昨日ぐらいからじゃあちょっともう一度エチュードっていうよりはシチュエーションを僕がみんなと話してる中から突然昨日浮かんだシチュエーションはこれで、要するにどういうお題だったかっていうと、公園で日曜日2人はデートをしてたんだけど険悪になってる男女がいて、1人はタバコをふかしてる面白くなさそうに、そこにある女がやってきてタバコ貸してください、ライターがつかないから彼女の目の前でこう写し火をする、タバコはタバコに、そしたらちょっと面白くない彼女で、それが一幕目、うん、あ1話ね、第2話彼女が追っかけてきた男でなんか2人は出会おうとする、うん、まあナンパするっていうか、うん、でそれがどうなるか、第3話戻ってくる、彼女待ってた方に戻ってくるっていう、その3つのシチュエーションをなんか会話してる中でこれ面白いかなと思って言ったと。でそれで何ができるかっていう中で一番印象いくつか面白いのがあったんですよ。やっぱみんなが
その設定を使って自分らで役を作っていくわけ
です、ね、そうですそうです、なんかね南米の感じの男の子がいて、フェルナンデスっていう、うん、フェルナンデスっていう男の子がいて、それはハーフの子なんですけど、うん、彼はすごいなんかこう面白かったんですけど、すごくなんか一緒にいた彼女を、あれ彼女さんでしょって言ったら、ああ違います、僕の日本語の先生なんか日本語の先生にしちゃったりとかするところがすっげえ面白いんですよ。だから結局ずっと教えてたのはそこにいない人のことをどう言うかっていうのは勝手なわけじゃない、うんうん、だからいない人をどう面白く、さっきまで映ってた人たち映像で言うと、うん、で次のシーンはいないんだけど映ってた彼女との内情を最初に分かってるわけなんで、二人が喧嘩してる、あれをそういうふうに言ってしまうっていう面白さっていうのはあったんですね、うん、そういうの面白いんだけど、やっぱりねエチュードは何がすごいかというと、脚本家ではとか僕ら演出家がなかなか何度も何度も書いても出てこないポッとした言葉が引っかかる言葉、うん、でそれがねこの今回この池の方を取りに行ってっていうシーンにしてるんだけど、うん、これでね一番響いたのは、じゃあだなどうせ時間ないんでしょって、じゃあマックでいいよ、 マクドナルドでいいよって言ってしまう言葉を実際かあの香里さんって椎名香里さんっていう女優さんがやったから香里っていう名前にしたんだけど、それがポンと出た時に泣けたんですよね。正直マックでいいよ、マックでいいよって言ってしまう。で彼女はきっと妊娠で涙ボロボロ流したんですよ。その後これがなんかこう優しくもしてくれないし、でもこの人のことが好きって思ってしまってる。でこうお腹の中には多分赤ちゃんがいるのかいないのか明かさないんだけど、でまあ、エチュードの時はその相手役の彼はなボロボロ泣くもんだから、本当に真剣にそこからスイッチが入るもんなんですよ人間って。だから真実味が見えてくるのね。大体面白いやり取りってエチュードで面白かったねっていうのは題材として面白かったねっていうのなんだけど、真実になかなかならないんですよ。でよく若い役者さんちがあーとかうーとか、あごめん、あなんだっけみたいなことを言いよどんだりする。 あれが自然ってされてんだけど、それはダメと、もっと短く端的に凝縮された中に自然を作りなさいっていうのを教えてて、これはもう見事だったんです。その時に泣かれたんで、ああってなった彼のその沈黙間合いがものすごく真実味があって、でそれをまとめたっていうのが今回の回。
なんかこんな映画の種の出来方もあるんですね。
そうですね。
そうなんです。
いやちょっと今後もこのパターンあるかもしれないんで、
ね、ありますね多分。
ちょっと楽しみに待ちたいです。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm熊本.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。